ココマルの気分晴れ晴れ。皆さんこんばんは。9月17日放送、記念の19回になります。9月は取りようによっては連休が2回もしくは3連休と4連休が1回ずつ取れたりするのかな。その前半の3連休、皆さん楽しめましたか？来週の取りようでは4連休の予定のある方、ワクワクしながら思い描いていらっしゃる方もいらっしゃると思い、いらっしゃるばっかりになってしまってる思い描いている方もいらっしゃると思いますが、30分だけココマルのおしゃべりにお付き合いください。ココマルの気分晴れ晴れは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛媛スタジオからお送りいたします。改めましてこんばんは、ココマルです。相変わらず暑いですね。もう人と会ったらそれしか言わないような状況になっておりますが、皆さんいかがお過ごしですか？水分とってますか？わしゃビール飲みよるけん大丈夫じゃって言われる方いらっしゃると思いますが、それ病院で言うと怒られますよ。ビールは水分ではありません。コーヒーとかもなんか鼻高々で、わしゃコーヒー好きやけん毎回飲みよる、毎日何杯も飲みよるけんな、水分だけは大丈夫じゃって言われてる方結構いらっしゃるんですけど、それも病院で言っちゃダメですよ。コーヒーも水分のうちには入りません。どちらかというと利尿作用があるので他のもの、お水とか麦茶とかそういうものにしましょうね。で、夏になると南海放送だか FM 愛媛だかちょっとはっきりわからないんですけど、ブーコタイムっていうのがあって、ラジオの番組してるんだけど、その途中にブーコタイムですって言って水分取るように促すようなちょっとコーナーがありまして、それ別に何の不思議もなくこう聞いてたんですけど、この間その、パーソナリティさんが、ブーコって何ですかっていうような、こう問いかけというかリスナーさんからの問いかけがあって、ブーコ水分のことですって、ブブっていうところもありますとかおっしゃってたんですけど、私新居浜なので東洋の方は普通におブーコ、おは丁寧に言う感じなんですけど、水とか水分のことをおブーコおブーコって飲んでって言われてたので、何の違和感もなく受け入れてしまっておりました。皆さん、水というかね、水分のこう呼び方もいろいろあるとは思うんですけど、まあ呼び方云々じゃなくしっかりとっていただいて、脱水熱中症まだまだ、危ないと思いますのでお気をつけくださいませ。第18回の選手間形紀美子さんの回の振り返りをさせていただきたいんですが、これね、もう私放送前にこんなん持ってきたんよって放送の中でもおっしゃってたんですけど、こんなん持ってきたんよ、あったんよこんなんが言うて持ってこられた3枚の写真、なんかの歌に出てきそうなんですけど、若かりし頃の私、ココマルと間形紀美子さんと、まあその時にその場におられた、まあどなたが誰それ誰べえさんなんですけど、 まあ他の方に関しては今どのような形になっているのかは形という言い方もごめんなさい、まあ、お会いしてない方なのでだったので、ちょっとわからないんですけど、まあ若いっていいなって思いました。で、若い時からなんか私ぽっちゃりしているのが、まあコンプレックスまではいかないけど、まあスラッとして痩せたいな、シュッとしたいなとかっていうのがやっぱりあって、ずっと万年ダイエッターなんですけど、いまだにそうなんですけど、その頃も痩せたいって言ってジムに通ったりとか、なんか怪しげな、まあ、薬じゃないんですけど、怪しげなこうなんか健康食品みたいなものをちょっと試してみたりとか、そういうのしてたと思うんですけど、なんかめっちゃ痩せてました。なんかシュッて、本当にシュッとして顎とかとんがってました。なので、あれ、この頃は、その時にもキミコさんにね言ったんやけど、この時自分のことを太ってるし可愛くないと思っとったけど、痩せてるしめっちゃ綺麗じゃないって言ったら、よう可愛いし綺麗やったよっておっしゃってくださったんですけどね、もう本当びっくりです。実は30歳ぐらいの結婚して子供を産んだかな産まないかなぐらいの写真がちょっと前に出てきたことがあって、それ見た時も、あれ、これ結構いけるやん私って思った記憶があって、その時はもう、なんでこんなに鼻が低いんやろうとか、なんでここのに肉がついてるんだろうとか、まあ結構思ってたんですけど、もうなんかそんなの、まあ過ぎてしまえば皆美しいのかもしれないんですけど、なんで思い悩んでいろいろ、こんな服は私には似合わんわとか思って諦めてたりとかもしてたと思うんだけど、もったいなかったなって今思います。皆さん、今きっと悩んでることって何年か経ったら、まあ、全然大したお話じゃなくなるように、もうなんか痛感してますね今私。で、まあ、あの頃はですね、本当に一生懸命仕事もして、一生懸命遊びましたね。飲んで遊んで、もう楽しかった、もう19、20歳の頃。まあきみこさんにもご迷惑をかけたりもしたし、いっぱい笑ったり、まあ怒ることはなかったんですけどね、なんか楽しくさせていただいて、いろいろ教えていただいて、それこそ阪神タイガースファンの礎も築いてもろたかなっていう感じなんですけど、皆さん今お若い方も、過去お若かった方も、なんかね、ちょっといろいろこう思い出したり振り返ったりしながら、良かった頃、でもあれですね、その頃に帰りたいとは思わないかな。良かったなとは思うけど、帰りたいな、一日ぐらい帰らせてくれるんやったら、一日ぐらい帰らせてもらったら思い切り遊ぶけどなっていうのはあるけど、まあ帰りたい、戻りたいって思わないから、私それなりに幸せな人生を、まあ歩んでこれているんだなって、なんかホッとしています。キミコさん、やっぱりこう人と、まあ昔の言い方で言うと水商売っていうことなんだけど、ママとして長くやっぱりこう看板張ってられたので、もういろんなことが、知識があったり、こうやっぱ博学やったり、こう励ましのなんか力強さがあったりするので、これからもお付き合いさせていただいて、 助けてもらおうと思ってる。本人さん、きみこさんが人に返すのが今から私の役目だと思ってるって言ってくださってたので、その一番に、私がちょっと助けてもらおうって思っています。では振り返りはこの辺で後半に続きます。
夢のため。
若かりし頃の話というのが出たので、今日何をお話ししようかなと思った時に、さらに若い時代、私映画がとても好きで、学生の頃学校をサボって映画館に入り浸ってた時期がちょっとの間だけありました。で、松山に住んでる方で一定の年齢以上の方はあーってわかると思うんですけど、銀映っていうちょっと、昔のリバイバルみたいなのを、3本立てとかでしてる映画館が、あれは多分3番町か2番町の通りにありました。大街道のちょっと入ったとこなんですけど、2階から上が釜飯屋さんだったんですね。で、1階と地下か1階と2階がかな、映画館でした。で、昔は今みたいに入れ替え制ではなかったので、1回入ってしまうと、まあずっと、まあ、映画館の中にいても OK だったので、ずっと時間を潰すことができましたし、3本立てだと普通でもまあ6時間とか7時間とかになるので、そういうところに入り浸っていました。その時はもうバリバリ、ハリウッド映画大好きっていう形で、ずっと見てたんですけど、その時に私が出会った人っていうのが、まあベタなんですけど、ジェームス・ディーン知ってますか？私の子供なんてもうジェームス・ディーンなんか知らないんですよ。で、私はその後も横浜銀蝿の誰かがジェームス・ディーンのようにっていう歌を歌われてたと思うので、この時代の方はなんとなしというかジェームス・ディーン知ってる。で、ポスターとかもすごくあったし、なんか雑貨、おしゃれなこじゃれた雑貨屋さんに行くと、ジェームス・ディーンをこう描いたとか写真で鏡に貼ってるようなやつとかいろいろあったので、もうなんか3本立て、エデンの東とジャイアンツともう一つ、あ、ごめんなさい今出てこないけど、3本立てというか多分3本ぐらいしかこの方出てなくって、で、うわすっごいかっこいい人やと思って、まあメガハート型になってるような形で映画館を出てきたんですが、なんとこの方その時すでにもう亡くなってて、私が生まれる前に亡くなってたんですね。24歳ぐらいで交通事故で亡くなられてて、私でもそんなん知らないから、いや次新作いつ出るんやろうとか思って、 今だとすぐスマホでピピッと検索して、ああ亡くなってるとか、ああこんな人なんや、こんな今はこういうことしてるんだとかすぐわかるけど、その頃はまあないので、雑誌とかを買って、ロードショーとかスクリーンみたいなものを買ってそれを読んで、でもなんかすごくかっこいい人やのに、その特集的なところで出てないのがすっごい不思議で、で多分最初に父 かなんかに何か言ったんですよ。知っとるみたいな感じで聞いたら、亡くなっとることないかみたいな。で、日本にも、和製ジェームス・ディーンっていう人がいて、多分今の中井貴一さんのお父さん、ちょっとパッと思い浮かばないんですけど、中井貴一さんのお父さんの名前を多分その時言われたと思うんですよ。で、が早くに交通事故で亡くなったから、日本のジェームス・ディーンだって言われてるんだみたいな話、こう雑学としていただ教えてもらって、へーってお父さんジェームス・ディーン知っとんやってその時思ったんですけど、なんかジョン・ウェインとか、なんかこうなんて言うんですか、こうテキサスとかこうカーボーイ映画ばっかり見てたような気がするんだけど、ジェームス・ディーン知っとんやとかって、その時ちょっと親近感を覚えた記憶があります。で、今はチケットを買っても1本見たら出てこないといけないから、ずっと時間を潰すっていうのも難しいし、なんなら席とかも予約制になっててフラッと行ってっていうのも、まあよ、私が最近行く映画でいっぱいで入れなかった映画なんていうのはないので、まあフラッと行ってもその時に席指定して入れば見れないことはないんだと思うんですけど、なんか昔のなんていうかな、そういうゆるい感じの映画館っていうのもなんか懐かしいというか、よかったなって最近特に思ってて、っていうのは今国宝っていう映画やってますよね。私あれすごい行きたくって、ところがちょっとバタバタしてて、映画をその3時間あれ長い映画で3時間ぐらいあるみたいなので、まあ、まず3時間、まあ、前後入れて、そのお休みが取れる、お休みというか見る時間、ゆっくり見る時間が取れるかなと思った時にちょっと二の足を踏んでしまうのと、3時間トイレ我慢できようかと思って、なんか席を選ぶ時に出口に近いとこにしないといけないかなとか思ったり、でも見たいって思ってます。で、思えば昔はそうやってハリウッド映画、字幕で見なくちゃ映画洋画なんて面白くないって、ちょっとなんかとんがったりこうつぶったりして思ってたんですけど、だんだん目が老眼になってきて、見るのがめんどくさくなって、字幕を見るのがめんどくさくなってきて、ここんとこはしっかり日本映画、邦画ばかりを見ています。で、最後に洋画を見たのがもうすっごい昔なんですけど、映画館で見たのがジョーカーっていう、すごい前評判がとてもよくって、行ってみたいと思って行ったんですけど、お話自体は全くわからなくって、終わった後も全くわからなくって、面白かったかどうかもわからなかったんですけど、考えてみればですね、あれってスパイダーマン、いや違うな、ジョーカーが出てくる漫画の、アメリカの人には馴染みのある漫画に出てくる主人公のこと、スーパーマン、いやなんせそういうようなか、私変なこと言ってるかもしれん、かなちゃんわかるごめんなさい、助けを求めてしまった。なんか言うたらスーパーマンとかスパイダーマンとか、そういうなんかアメリカンコミックの中の、キャラクタージョーカーで、ハーレークイーンとかっていう、なんか名前だけは知ってるんですけど、女の悪い人、まあ言ったら日本で言うとドロンジョーみたいな感じなんやと思うんですよ、ヤッターマンので、ハーレークイーンは、で 全然違ってたらごめんなさい。でもまあイメージとしては、なので元々のその漫画を知らないので、そのジョーカーさんに対してもこうなぜ悪の道に行ってしまったのかとかっていうところもいまいちピンとこなかったっていうのもあって、話がますますわからなくって、それでもうぷっつりそれ以降洋画を見ることがこうなくなってしまって、その代わり邦画はもう一生懸命見てたんですけど、まあそのいつも言うけどちょっと忙しくなってきて少し見れなくなってて、ホッとする時間が取れないかなっていうところです。あ、でも来年だか再来年だかずっと見てるんですけど、キングダムがこの間で終わったのかなって、なんかもう終了みたいな感じになってたのが、また新作が出ますよっていうなんか案内というか、まあテレビで言ってたので、あ、嬉しいってそれは思いました。まあ、ちなみにですね、私、時代としては、テイタム・オニールさんが、バリバリで、アイドル女優としてブルックシールズさんとか今もいらっしゃいますけどが、出てられた時にすごい、ハリウッド映画ハマって見てたので、なんか今でもちょいちょいテイタムさんとかがテレビには出ないんですけど、こう雑誌とかSNS とかに出てると、ああまあお互い年取ったよねテイタムって思ってしまいます。向こうさんは知りませんけどね。ということで、ではエンディングに入りたいと思います。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい、なんだか、銀英さん、銀英知っとるよ懐かしいわっていう人いるかな銀英さんの話でちょっと話し出すと、結構詰めて通ってたので、なんか話が止まらないというか、すごい楽しかった時もお菓子とちょっと飲み物持ってずっと入ってて、まあその学校をサボるっていうこのドキドキ感と、映画を見るっていうこうワクワク感と、でまあまあ地味に会えたこうなんていうかなドキドキ感、まあそんなんが合わせこう思い起こして、すごくなんかグダグダ話してしまったんですけど、まあ私の中ではですね、もし、映画、何か見たいのがあるんだけど、っていうのが、もし、あるとしたら、ちょっと難しいというか、なんか、ちょっと重いお話だけど、ウーピー・ゴールドバーグさんの、カラーパープルっていう映画は、とっても良かったです。なので、もし、なんか見たいなと思った時に何でも良ければちょっと重いんですけど、一度見ていただけるといいかな。でさっき言ってたテイタム・オニールさんのペーパームーンっていう詐欺師、まあ実のお父さんと共演なんですけど、詐欺師のおじさんとの旅行というか、まあそういう内容なんだけど、それもまあ肩肘張らずに見るにはとてもいい映画だったなって思っています。もし機会があればぜひぜひ、ああここ丸がこんなん言うとったわと思って見ていただけたら嬉しいなと思います。でまあここ丸といえば阪神タイガースなんですけど、昨日も勝ちました。でもうあれですね、これ優勝 見えてきたと思うんですよ。今8月、放送は9月17日なんですが、今は8月で、これ9月17日の放送の時に、昔のなんかすごい大逆転で負けた年があったんですけど、優勝を逃した年があったんですけど、そんなことに多分今年はもうならず、そのままやったやったって喜んでると私は信じています。さあ皆さんどうですか？そうです、巨人ファンの方、岡本選手も復帰されてきたみたいだし、ヤクルトの村上選手も復帰されてきたと思うので、まあ今年はホームラン王は、佐藤選手にまあ譲っていただくとして、まあ皆さんが元気、どの人もなんですけど、高校野球もね、昨日ベスト4が出てたんですけど、この暑い中なかなか大変やねと思いながら、まあもうじっと見る時間はなくて、こう結果だけではあるんですけど、お父さんとかね、お母さんを、見てて、暑いってしんどいけど今が一番いい時だからねって私心の中で言ってます。昨日営業に来た方もえらい真っ黒やから営業頑張っとるねって言ったら、いや息子が2人いるんだけどサッカーしてて、休みの日はサッカーの応援に駆り出されるんですよって、しんどいけど大変やけど楽しいみたいな顔をされてたので、ああそれねって、やってる時はまあいろんなことがあって、まあ、責任も出てくる、車で運んだりね、そういうのはあるけど、一番ええ時やでって、もう今がもうピークで、もう部活をやらなくなったり、まあ、学生じゃなくなったりすると、まあ、子供のことで親が時間を使うなんてことをもうほぼほぼないので、今がいい時よと、応援するのもすごく楽しいやろって言ったら、ああそうなんですよって、何かここまるさんとこなんかされてたんですかって言われたんで、いやうちは息子がバスケしてたんですよって、もうミニバスの時からなので、もうお母さん方との付き合いとかもうその時はストレスでしかなかったんですけど、休みの日は朝から晩まで体育館に詰めて、クソ暑いのにとか、なんやこれと思って、んで、あれができてないとか、これができてないとか、怒られてる息子を見るのも悲しいし、他のお母さんとかから、なんだかんだって言われて、なんじゃと思ってたけど、でも、あの頃、もう、いろいろあったけど、一番楽しかったなって、その楽しい経験をさせてくれた子供に本当ありがとうって今だからこそ思いますね。もうやめてくれたらいいのに部活って思ってましたけどね、その時は。でも本当よかった、楽しかった、もう一日体育館でも楽しかった。皆さんもなんか楽しめるものを、今は辛くてもきっと何年か経つと、あの時がやっぱ楽しかったわと思えると思うので、目いっぱい楽しんでください。次回記念の20回はまた仕事仲間の塩崎さんと福岡さんっていう素敵な2人を、ゲストに呼んで、まあ多分なんですけど固い話になっちゃいますと思いますが、お楽しみにしてください。それでは今日の気分晴れ晴れはこの辺でおやすみなさいになります。おやすみなさい。